こんにちは、ゴリゴキャストインタビューの時間です。今日は足利キャストの足利さんにお話を伺いたいと思います。今回3回目のインタビューとなります。足利さん、簡単に自己紹介をお願いします。
足利キャストというポッドキャストをやっている足利です。iPad で毎日漫画を描いたりとかしてるんですけども、最近は春菜さんと同じように仕事にも iPad を活かしていけないかと思いながら、いろんなアプリを試したりとかしてるんですけども、なかなかまだ使いこなせていないような感じなんで、今日もまたいろいろ話を聞けたらと思います。
ということで今日はですね、まあお互いにこう iPad で使っているアプリ、どんなアプリを使っているのかっていうのをちょっとお話ししたいなと思いまして、足利さんは今どういう iPad のアプリよく使われてますか？
よく使っているのは、以前もお話ししたように、Procreate という絵を描くアプリで絵を描くのと、あと Concept というアプリで、打ち合わせの時のメモや取材をすることがあって、そういう時のメモ書きに使っています。
他に使われているアプリとか、まあよくじゃなくて、使っているアプリっていうくくりで全然いいんですけど。
あ、最近ですね。やっとでというか、キーノートを使ってプレゼンをするというのを、プレゼンじゃないですね。まあ、セミナー講師みたいな感じのものなんですが、それを iPad でやったんですよ。
それって iPad だけで、こう、お客さんとか相手にこう、見せるっていう感じですか？それとも、プロジェクターとかモニターにこう、つないで、iPad をつないで、プレゼンをする。
プロジェクターですね。で、たまたまもともと、こう、MacBook 用に USB-C の、HDMI でつなげられるアダプターを持っていたんで、それがそのまま使えて、HDMI でプロジェクターにつなぐみたいな感じでやりました。
そうですね。iPad Pro 2018年モデルだと、端子が USB-C タイプになるので、USB-C がつなげることができるアクセサリーなら、まあ大体全部入って、で、そこに HDMI ケーブルが挿せるものとかがあるので、私もそういうの1個持っていて、それでセミナーをするときなんかは、まあつないでプロジェクターに映してたりします。
そうですね。もうまさに、春菜さん形式で、iPhone で、iPhone のキーノートと、なんていうんですかね、リモートで操作するっていうのも真似させていただいて、これは結構、みんな驚いてました。
そうなんです。この iPhone と iPad を、まあ、連携というか連動させて iPad 上のスライドを iPhone で操作するっていうのは簡単に、すごい簡単にできるんですけど、意外と皆さん知らなくて、そんなことできたんですかっていう、これ結構前からずっとできる機能なんですけど、あんまり知られてないという。
そうですね。こう、聞いたことはあったんだけど、実際にやってるのを見たのは、春菜さんしかいなくて、これはいいなと思って、特に iPad と iPhone の組み合わせでやると、なんか新しい感じがするというか、その、こう、勉強会みたいなのも、SNS の勉強会みたいなものだったんですけど、そういうのにちょっとこう、先端行ってるみたいな感じを出せたかなっていうのもありますよね。
この組み合わせとっても便利で、例えばiPad をプロジェクターとかにつながずに、そのまま iPad 上にスライドを表示させて、まあお客さんというか、1対1とかの場合だと相手にもう iPad を渡しちゃって、自分は手元の iPhone でスライドを確認しながら、こう、次のページに送っていくみたいなことにも使えるんですよ。
あれですよね。相手の端末にスライドを送るっていう機能もありますよね。それ使ったら多分 iPad 複数台とか置いといて同時に流すみたいなことができるんじゃないですかね。
共同で、見るっていうことができるので、まあ編集も今できるのかな。なので、そういう使い方は非常にしやすくなってきているかなっていう感じはします。
そうですね。で、それでこうやってると、その最初にこう関係者みたいな人にこうやってできるんですよとか言って、レーザーポインターいりませんみたいな感じでね。
そうですね。そのレーザーポインターとかの話で言うと、まあ、ペンもついてるので、スライドを表示してるときに、ちょっとこうメモっていうか、ここ注目ですみたいな感じで、メモ書きも プレゼンを再生中にできるので、まあそういう使い方もできるよっていうのを知ってると、それだけでもいいかなと。
そうですね。Apple Pencil で言えば、この講習会の時に、こう、ワークショップの時間があって、じゃあワークショップやりますとか言って、で、これ何時までですとかいう時に、そのまんま、キーノート、iPad のキーノートに Apple Pencil で何時までみたいに手書きで書き加えたりすることができて、その辺も単純な話ですけども、ちょっとこう、すごい面白いというか、簡単で楽しい感じですよね。
このキーノートを使うっていうのは、まあ誰でも使える iPad を買ったら絶対入っている標準のアプリなので、無料で使えるし、皆さんもし、あれだったら試してもらいたいなっていうアプリの一つではありますね。
意外とそうですよね。もともと Windows の世界でも PowerPoint で画像を作るみたいな人ね、いますけど、まさにキーノートがあれば、ちょっとした画像が入ってて、文字が入っててみたいなの作れますしね。
最近、ゴリゴキャストの YouTube でアップしたんですけど、キーノートを使って PDF のそのノートのテンプレートを作る。ウィークリータイプのフォーマットをキーノートを使って、オブジェクト図形とかテキスト入力とかを使ってこう作って、それをまあ書き出し、キーノートアプリで書き出すときって画像形式の JPEG とかでも書き出しできますし、PDF としても書き出しができるので、まあそれを使って PDF 化して、で、GoodNotes 5とか Notability とかっていうノートアプリに持っていくと、こう、ノートのテンプレートが作れますっていうのをやったら、キーノートでそんなん作れるんだっていう反応が結構あって、そういう使い方、まあ邪道ではありますけど、全然できるなと。意外と整列とか均等に配置とかっていうガイドが結構強めにかかるので、均等に線を並べたいとか、オブジェクトを並べたいとかっていう時はすごく使いやすいアプリですね。
で、キーノートで、Apple Pencil で書いていった文字とか絵って、アニメーションで再生できるじゃないですか。あれ、すごいいいですよね。
あれも楽しくって、描画っていう書いた、まあ、筆順っていうんですか？文字を書いた筆跡順通りにアニメーション化してくれるっていうのもすごく簡単なので、例えばなんか動画を作るっていう時でも、キーノートで手書きの文字をアニメーションさせるっていうのを作って、動画として書き出しをして、で、それを編集して iMovie とかで編集して作るっていうこともできますね。
で、そうですね。だから僕も講習会の時のプレゼン資料の一番最後にありがとうございましたみたいなのを Apple Pencil で手書きで書いてちょっとアニメーションするみたいな感じで最後の締めみたいな感じでやったんですけど、まああれこう全てのプレゼンテーションに使ってたら多分鬱陶しくてしょうがないと思うんですけど、まあちょっと使うには楽しいですよね。
じゃあ他に何か使われているアプリとかってありますか？
そうですね。まさに最近使い始めたというか、もう本当にここ数日レベルの話なんですけど、ブリューっていうアプリをゴルゴキャストで紹介されてたじゃないですか。で、それを使って動画を読み込ませると字幕を自動で入れてくれて、その字幕をポチってやるとそこの動画を再生するところに飛ばせるっていうアプリなんですけども、それを使ってセミナーの動画からセミナーレポートを書くっていうのに使ったらすごく便利だったんですよ。
足利さんがその参加されたセミナーでセミナーの様子を、まあ、動画か音声かで録音したもの、録画したものをブリュー上でこう字幕をつけるっていうことですかね。
そうです、そうです。はい。人のセミナーです。
で、字幕がついて、その字幕をもとに音声を再生する？
字幕をそのままこうコピペしてある程度つないで、その後微調整したらレポートができたらすごくいいんですけども、ちょっとまあセミナーの音ってなかなか綺麗な音で、まあその素材自体がそこまで綺麗な音で撮られてなかったのと、喋る人によりけりだと思うんですけど、こう あーなんとか、うーなんとかみたいになってくると、文字の認識率がかなり下がっちゃうんで、その辺で、まあ、文字はそのまま使えないんですが、でも、それでもある程度どこ喋ってるかっていうのが全部わかるので、ちょっとここに戻って聞き直すみたいなことをやるとか、何にも手がかりがない状態で再生する位置とかを探すっていうのはすごく大変ですけど、文字があるおかげで、この辺ちょっともう一回戻ってここを聞きたいみたいなことがすごく便利でしたね。
音声を後から聞き直すときに、こういう話してるところをもう一回聞きたいっていうときに、その字幕を頼りに再生する場所を選ぶっていうことですかね。
そうですね。まあ念のためにこう聞いてる人のために補足すると、字幕を頼りにの字幕は画像の中に入ってる字幕じゃなくて、字幕のテキストが並んでるんですよね、別ウィンドウの位置で。でそこをバーッとスクロールとかできる部分で探していって、本当に文字ピンポイントでここポチって押すとそこから再生するんで、あれはすごいですよね。
ああ、なるほど、そういう使い方。もうもちろん考えればできるのはわかるんですけど、自分が使ってる用途としては、音声だったり、映像、動画だったりから文字起こしというか、テキストデータが欲しくって、ブリューというアプリとかウェブのサービスを使っていたので、その音声を巻き戻すために、使うっていうのは考えたことがなかったので、すごい面白いなって思いました。
で、そうですね、大事なことを言い忘れてたんですが、 Mac 版と iPad 版が両方あって、で今まあ iPad の話をしていて、なんで iPad かっていうと、なぜか iPad 版にしかこう再生速度を変える機能がなかったんですよ。
音声の再生速度が、iPad 版のブリューアプリにしかその変更できるものがないっていう。
そうなんですよ。 iPad 版は 1.25 倍 1.5 倍2倍再生までのコントロールができるんですが、 Mac 版はそれができないんで、すごくこうなんか可能性を感じる素晴らしいアプリというか、アプリ&サービスなんですが、結構まだ荒削りですよね。で、Mac 版だと結構再生が止まったりとか、途中でちょっと音が二重に聞こえたりとかいうのもあって、再生するっていう意味で言えば iPad 版の方が安定してるんですよ。
Mac 版っていうのは、ウェブブラウザを使ってのやつですか？
いや、デスクトップアプリです。
私、ウェブブラウザからのブリューしか使ったことがなくて、Mac 版のそのアプリ版は使ったことがないので、もしかしたらちょっと使用感とかがちゃんと分かってないかもしれないんですけど、あれ、ウェブブラウザからも使えるので、Chrome アプリ、とか、Chrome のブラウザーからだと、結構 iPad よりも多機能に編集ができる。無音の部分をなんか調整するとかですね。オプションが多かったです。
機能は Mac 版の方が全然多くて、要は、Mac 版にあるメニューバーに相当する部分がごっそり iPad 版はないんですよね。なんで、それこそできることが全然ないんですが、純粋に読み込ませて、字幕を出して、再生して、字幕の位置に飛ばしてっていう、で、再生速度も変えられてっていう、再生することにおいての快適さが iPad の方が Mac より私のやった感じでは上だったんですよ。
じゃあ、足利さんが使われてるような音声とか動画を、まあ、振り返るときに、ここから再生を始めたいとか、ここに戻りたいみたいな使い方だったら、iPad 版のブリューが、まあ、向いてるっていうことですよね。
でも、iPad 版だと、その字幕になってるテキストのコピーができないんですよ。で、書き出す機能もないから、iPad 版でやって、で、いわゆるコルクキャストでやろうとしているテキストを利用しようと思っても、テキストをそのコピーしたり書き出したりする手立てが iPad 版だとないんですね。
書き出しってなると、字幕付きの動画が書き出しされますよね、 iPad 版のブリューは。なので、私もウェブブラウザで、まあ、iPad でもできることは確認したんですけど、 iPad のサファリでブリューのページアクセスして、ブリューを動画をアップロードしてってすれば、テキストダウンロード iPad だけでもできました。
ああ、そういうことなんですね。 ブラウザ版で使えば iPad からでもメニュー類が出てきてエクスポートができるってことなんですね。
そうです。できました。そこは、一応確認はしました。
まあ、そもそもエクスポートの仕方もずっとわかんなくて、これ、こう、テキストがずらって並んでるとこ、あそこをセレクトオールしてコピペしてんのかなとか思ってたんですけど、なんかメニューバーに隠れてましたね、書き出しが。
そうなんです。テキストだけっていうのが選べるっていう。今、夫のゴリュゴさんは、インタビュー系のものをこうテキスト化するときに、ブリューを使ってテキスト化しています。あと、ポッドキャストのブログ化みたいなのも今ちょっとしてるんですけど、ポッドキャスト、ゴリュゴキャストで喋った内容をテキスト化、そのブリューでテキスト化して、そのテキストを調整してブログにするっていうのにもブリュー使ってます。
YouTube に上げるよりもいろんな意味でお手軽ですよね。
他に何か使われてるアプリってありますか？
アプリじゃないんですけど、Apple Pencil の先にくっつけるゴムみたいなのを紹介されてたじゃないですか、春菜さんが。あれを買って、あれをちょっとくっつけてやってみて、で、結構違和感はあるんですけど、こう取材だったり、会議だったりのメモを取るときに、ガラスに対して書いているあのカツカツ音が結構気になっていたので、それがなくなるっていうのがいいなと思っています。
足利さん、今 iPad にはフィルム等は貼られてないんでしたっけ？
そうなんですよ。貼らない主義なんですよ。
じゃあガラス面買った時のそのままのガラスの状態で Apple Pencil を今まではまあ使われていたと。今そのシリコンカバーっていうペン先にだけこうつけるシリコンでできたキャップみたいなものをつけると書き心地がちょっとむにゅっとするっていうか、まあ、シリコンの分、柔らかさ、弾力が出るのと、あとは、当たる音、そのカツカツっていうプラスチックが当たる音がなくなって静かになるっていうアイテムなんですけども、私も気に入って、今ずっと使っていて。
つけっぱなしですか？
つけっぱなしですね、私は。
私はなんか、つけて、ちょっと試してみて、あ、結構いいじゃんと思ったんですけど、いざ、やっぱり普段書いてる漫画を書こうとすると、あまりに違和感がありすぎて、まあ、打ち合わせとかの時だけつければいいや、みたいな感じですが。
書き心地的にはどうですか？その打ち合わせ中に、まあ、メモだと多分文字とか結構書かれるんじゃないかなと思うんですが、その文字を書くときに違和感というか、まあ、キャップをつけてる分ペン先太くなるじゃないですか。それによってこう文字が書きにくいみたいなことって何かあります？
まだそんなにいっぱい書いてないので、使ってないので、そこはちょっとまだ何とも言えないんですが、普通まあそういうものだと思えば、文字を書く分に別にその先が太いことが気になるとかいうことはないですね。そんなにこう後でね、発表する文字とかではないので、書ければ、書いて後で読めればいいぐらいのレベルで考えると、そんなに問題はないかなと思ってます。
私も書いてて全然違和感はなく、毎日のノートみたいなものをずっと書いてるんですけど、基本書くときはピンチアウトして拡大して大きめに字は普段から書いていたので、私全然このシリコンキャップつけてても、全然違和感がなく。で、書き心地がやっぱこっちの方が滑らないというか、しっかりこうグリップしてくれる感じがあって、非常に気に入って使ってたんですが、私はペーパーライクフィルムっていうあのザラザラのフィルムをつけつつ、このシリコンキャップを使っていたので、2週間ぐらいで先っぽ穴が開きました。
ああ、どの道消耗品ですよね。まあ4つぐらいついてますしね。春菜がおすすめしてたのは、4つぐらいセットでしたよね。
はい、4つセットなので、あ、これはもうなんか消耗していくことが前提の商品なんだなっていうのは思いました。ただ Apple Pencil の純正のペン先というのも結構高いですよね。 4本入りで2500円ぐらいするのかな。なので結構高くってですね、私ペン先多分 2,3 ヶ月に1回変えるぐらいのペースで、もう先が削れてなくなっちゃってへっこんじゃって、なのでなんかそれもこのシリコンキャップでこうある程度は防げるのかなっていう期待もしつつ使ってますね。
その多分ペン先自体の消耗も 多分フィルムも影響してますよね。
もう圧倒的にこのペーパーライクフィルムのせいですね。このペーパーライク、そうです、フィルムが、ない状態だったら多分ね、あの一度も変えたことない人多いんじゃないかなと思います。アップルペンシル一番最初に新品で買うと実は中に一本替え芯というか代わりのペン先のパーツが入ってるんですけど、それ知らない人多いです結構。
ああ、そうですよね。入ってましたよね。
でも、私は早々に、こう、ペーパーライクフィルムというものを貼ってしまっているので、目が粗いもの、その、メーカーさんによって、いろいろ、ペーパーライクフィルムといっても、いろんなものがあって、ザラザラしているのが激しいものだと、本当に一瞬でペン先が、なくなってしまうというのはありますけど、まあ、このシリコンキャップ自体は、結構、個人的にヒットしておすすめしてますね、いろんな人に。
安いからあれなのかな、アマゾンでもしかしたらプライムに入ってない人はみたいなのはあるのかもしれないですけど、ポッとアマゾンに頼んでファッてやってきて消耗品ですぐ使えて、お安いものなんでガラッとこう環境が変わっていいですよね。
特にペーパーライクフィルムを貼りたくない人にはこれいいんじゃないかなと思って。
お試しの価値はありますよね。
ペーパーライクフィルムを貼らずに、こう、書き心地を良くしたい人、アップルペンシルの書き心地を良くしたい人っていうのは、まあもう、あとはこう、ペンシル側に何かしらをするしかないので、こういうアイテムをつけるのも一つ手かなと。あとはこれ、付け外しが結構簡単なんで、まあ、なくしそうな感じはするんですけど、足利さんみたいに、その打ち合わせの時だけ付けて使うみたいな使い方も簡単にできるかなと。
そうですね。ちなみに、Apple Pencilをどうやって持ち運んでますか？その、外出するときって。
私は今、iPad Pro の2018年モデルなので、Apple Pencil 2で磁石でこう、iPad 本体にくっつくので、私はもうそのままくっつけた状態のまま持ち運んでます。
あ、くっつけたままですか？私はちょっとそのくっつけたままが不安で、Apple Pencil、なんかたまたま一本、ペンが一本だけ入るちょっとした革でできたようなケースがあって、それに入れてるんですけど、まあ今なんでそんな話をしたかというと、その先っぽと一緒にこうしまえるケースとかがあるといいなと思ったんですね。
ああ、そのポケットみたいなのがついてるようなケースですかね。
そしたらその先っぽを入れて、そのケースを持ち運べば、こう必要な時にはキャップ、シリコンのはめられるみたいなね。
私昔持っていたベルキンっていうところのフェルトみたいな素材でできているペンシルケースっていうのがあって、それはですね、小さなポケットがついていて、アップルペンシルのあのペン先とかがこうしまえるポケットと、あとケーブルとかが束ねてこう、はめれる場所みたいなのがついていて、それは昔、アップルペンシル初代の時は持ち運ぶ時それに入れて持ち運んでました。
そういうのがあると、ペン先につけるシリコンをそのセットで持ち運んでみたいな風にすればいいかもしれないですね。
あとは、私最近その iPad をを持って出かけるとき、例えばそういうセミナーに参加するとか、自分が仕事で出張してこう東京行くとかっていうときは、ダイソーで売っている A5 サイズのビニールネットケースっていうのが、小物を整理するのに非常に便利で、外側にこうポケットがついているので、そこにその小さいもの、例えばそのシリコンのペン先のカバーだったり、あとは SD カードだったり、キーノートでプレゼンするときに HDMI ケーブルを接続するためのあのアダプターというかハブみたいなものを全部その外側のポケットに入れて、大きい方のポケットにはケーブルとか、あとはその AC のコンセントに挿すところのものとか、充電器とかを入れて一つに持ち運べる状態にしているっていうスタイルが最近気に入っていて。
それにこうセットされていて、それを持っていけば OK みたいなことなんですね。
名刺ケースとかも全部その中に入っていて、外で仕事するときはこれを全部持っていけば OK っていう。
僕もなんか似たような感じで、そういうケーブル類とかを外に持っていく用のセットみたいなのは、ちょっとちっちゃいバッグみたいなのに入れてるのがありますね。
昔はなんかおしゃれ感を出したくって革の製品とかそういうの持ってたんですけど、結局軽くって中身がその透明で中身が見える、外からでも簡単に中に入ってるものが確認できるっていうのが便利だっていうことに気づき、行き着いたのが、ダイソーで売っている110円で買える英語のクリアホルダーケースになりました。
モバイルバッテリーとかはもうジップロックに入れてますね。
ジップロックもいいですね。私も旅行の時は非常によく使います。ジップロックケース。
iPad のアプリの話に戻るんですが、最近インストールしたけど、まだ触れていない、使えていないというので、アフィニティフォトも安くなってたんで買ったんですけど、まだ使えてないっていう状態ですね。
アフィニティフォトは、まあ、今現状で言うと一番デスクトップ版のフォトショップに近いアプリかなっていうふうに私は思って使っているアプリです。普段、ツイッターとかにシェアしている画像にアイコン、アプリアイコンが載って、そこにこう手書きの文字とかが入っている画像に関しては、ほとんどこのアフィニティフォトを使って、作成していますね。
春菜さんにちょっと聞きたいことがあったんですけど、ああいうこう画像の上に文字を載せてる手書きの文字とかを書いてるときに、縁取り文字になってるのを前お見かけして、あれ縁取り文字ってあれどうやって作ってるんですかね？
あれはですね、アフィニティフォトかもしくはアートスタジオプロっていうどちらかのアプリを使ってやってるんですけども、その2つのアプリには、フォトショップでいうレイヤー効果、レイヤーエフェクトっていうのがかけれるので、それを使って境界線、書いた文字の周り縁にこう線を出すっていうオプションで書いてます。
一個文字を書いたレイヤーを複製して、それをなんかフィルターかけてみたいな処理はしなくても大丈夫ってことなんですか？
はい。文字を書いた一つのレイヤーに対して、レイヤーエフェクトっていうので、境界線をつけると、そのレイヤーに書かれているものの周りには、縁には全部その色とか太さ決めたものがつくっていう設定にしているので、レイヤーを複製したりはせずに、一つのレイヤーでもう一回エフェクトをかけちゃえば、もうあとは自動で全部ついてくれます。
あ、それだったらまあ便利というか、じゃあその後から書いても、書いてる文字に縁が自動でつくみたいな感じなんですね。
そうです。で、消しゴムで消せば、その文字消せば全部縁も一緒に消えてくれるっていう仕組みで作ってます。
意外と縁文字大事だけど簡単にできるアプリとか、そのテキストを打てるアプリでもあんまりなかったりしますよね。
そうなんですよ。よくプロクリエイトでその縁取り文字作りたいんですけどどうやったらできますかっていうのを聞かれたりするんですが、まあ正直プロクリエイトだけの機能ではできなくはないんですけど結構難しい。先ほどおっしゃられてたようにレイヤーを例えばこう何枚もこう重ねて複製して縁用にぼかしたりとかなんか処理をしないとできないので、その点そうですね、アフィニティフォトやアートスタジオプロなら設定をオンにしてあげればもうそれだけで縁がつけれます。
そうですね、もう手書きだったらもうレイヤー分けて、太い、縁取りになるように、ちょっと太いのと細いのと2個書くかとかですね。
意外と、やりたい人は多いみたいなんですけど、できるアプリっていうのは少ないですね。縁取り文字に関しては。
これ、Apple 標準のマークアップでできるようになったらいいですよね。
Apple 標準だと、縁取りっていう機能はないので、白いペンで、太めのペンで書いて、その後別の色でその白の中にもう一回字を書くみたいな作業が必要になりますね。
これ春野さんよくね、ツイッターとかに上げてるので、キャプチャー画像の上に文字書いたりみたいな感じので、あれ見てる人は、あ、文字書いてるな、手書きで iPad で書いてるなぐらいにしか思わないと思うんですけど、実際自分でやってみるとその文字を入れる位置の感じだったりとか、こう白い文字で統一したいんだけど背景がなんかごちゃごちゃしてたり、背景が薄いから白い文字が書けないとか、意外とあれ難しいですよね。
そうですね、 写真に書くのはまあまああれなんですけど、例えばそのアプリのスクリーンショット、アプリの画面をスクリーンショットして、そこにこう文字を書こうって思ったら、さっき言ってたみたいなその縁取りができないとちょっと難しい、文字を入れる場所がないとか結構なりますね。ということで、大体じゃあそんな感じで、足利さんがよく使われてるのは、まあよくというか最近触られてるアプリがキーノート、あとブリューと
ですね、まあ、一時的な、はい、ものですけど、またそういうことをやる機会があったら使っていこうって感じですよね。
私は最近逆にこう足利さんがこうコンセプトを使ってこう打ち合わせのメモとかされてるっていうのを聞いて、コンセプトをもうちょっと使ってみようかなって使い始めたのが多分きっかけというかあれですね。もともとはコンセプトをもうインストールしただけでずっと触ってなかったアプリなんですけど、足利さんが使ってるっていうのを聞いて、そこからちょっと使い始めて、で最近その1枚イラスト1枚でわかる何々みたいな感じで AirPods Pro のスペックをまとめた絵なんかをちょっとコンセプトだけで描いてみたんですが、非常にあの使いやすくってですね、今後もちょっとちょいちょい使っていこうかなという感じになりました。
いいですね。ベクターが使えるお絵描きアプリという意味で言っても、多分一番こう、なんて言うんでしょう。良くも悪くも機能が多いですよね。
分類するときにこれはノートアプリなのか、それともお絵描きアプリなのかみたいなところで、私非常に悩んでいて、どっちとも言えるようなノートみたいな、その手書きで文字を書くことももちろんできますし、お絵描き系、ブラシとかを使えば水彩っぽい表現とかもできるので、お絵描きにも使えるし、そうだな、プロダクトデザインとかを建築の、まあ、模型みたいな、イメージ図みたいなのを書かれるのがよくサンプルで出てくるので、まあそういう使い方を想定しているんだろうなと思うんですが。
そうですね。それだけだとちょっと範囲が狭まってて、いや、私には関係ないと思う人が多いかもしれないけど、結構使う用途としてはすごく広いってことですもんね。
まあ無料のアプリで、まあ有料にしないとレイヤー数制限があるとか、あの、いろんな機能制限はあるんですけど、言って 75% ぐらいは無料のままで使えるので、皆さんもこれもし気になる方は、まあ、コンセプトってカタカナで調べて入れてもらうと出てくるアプリなんで、これはちょっと面白いから、いろんな使い方ができそうかなっていう感じはしています。
そうですね。PDF を開くっていう段階で有料になるんですよね、コンセプトは。
そうです。PDF をインポート、エクスポートするのに、アドオンで、確か別でその800円ぐらいかかるのかな？でも、ノートアプリとはやっぱ扱いが違うというか、PDF 開けますけど、こうなんか画像みたいにこう貼り込むようなイメージですよね。PDF のこのページをこう出すみたいな。
GoodNoteを使い始める前に、いわゆるまあ、構成作業っていうんですか？印刷物の PDF が送られてきて、それに赤を入れるという作業があって、その頃まだ iPad 使い始めの頃で、Mac から AirDrop で iPad に送った時に、候補の中にコンセプトが出てきたんで、あ、コンセプトで開けるんだと思ってコンセプトを選ぶと、お金を払えみたいな画面になって、あ、もうしょうがないなと思ってお金を払って、コンセプトで赤入れをしたっていう経験があって、まあ今だったら赤入れにコンセプトは使わないですけど、まあある意味何にでも使えるアプリという風にも、ノートアプリ的にも使えるっちゃ使えますよね。
今後はこのコンセプトアプリももう少しいろいろ使っていこうかなって思ってます。ということで今日は足利さんに最近使っている iPad のアプリについてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。